TBS Podcast。 はい、火曜日です。宇垣さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
我らが火曜パートナー宇垣美里さんはですね、昨日大変なお仕事をされました。
はい。
ワウワウで生中継されました第95回アメリカアカデミー賞受賞式、こちらの生放送ですね、同時通訳の生放送、3年目司会を見事務められまして、本当にお疲れ様でございました。
ありがとうございます。
ね、
やりきりました。
ね、あの昨日この番組でもね、あのメラニーさんとオスカーの行方さんをお招きして、はい、あの総括スペシャルということで。
聞いてました、聞いてました。
ああ、そうですか、そうですか。はい、ねえ、その中でもやっぱりメラニーさんも言ってました。もうあの宇垣さんもだいぶ3年目だから堂々と。
いや、ありがとうございます。
僕も見てて、やっぱり今年は余裕だなっていう感じで見てましたね。
ま、あのね、3回目で一番、なんていうんだろう、あの何も起きなかったんですよ。
平和だったね。
はい、この3年間、このね、前回前年回ちょっとなんかいろいろありすぎてて
初年度はチャドウィック・ボーズマンが当然取る流れで、式典の流れも当然その流れで来てて、っていう中で、まあ、あの、まあ、別に素晴らしい演技でしたけど、うん、ファーザーのアンソニー・ホプキンスが取って、スタジオ変な空気みたいな、
ザワーみたいで、来てもないから、うん、アンソニー・ホプキンスも、うん、ザワーみたいになりました。
なったし、は
い、
去年は皆さんご存知の通りね、大田事件もあったし、はい、あとそもそもちょっとガチャガチャしたね、ちょっとこうショーアップっていうかな、感じだった。
司会の3人ちょっと時々それはいかがかしらっていう、ね、うんうんうん、あの発言がをされたりしてて、
うん、でその度に宇垣さんがね、こう宇垣さんとスタジオ戻る度にみんなこう微妙な空気とかヒヤヒヤしたりとか、
今のは嫌だみたいな
ね
感じになっちゃったりして、でもやっぱり、ね、
今年はね、
ジミー・キンメルも3回目ですし、
うん、慣れたもんですね、まあ、去年の反動も当然あるからね、あの今年は全体にその本当につつがなくつつがなく皆さんメールも書かれてたんだけどね、
あのスルスルとという感じでよかったです。
いや、お疲れ様でございましたということで、メールもすごいたくさんいただいてるんで、
嬉しい、みんなありがとう。
は
い、
じゃあまずちょっと一個読もうかな。プリプリプリンさんです。
ゴムゴムプリンのこと、
あ、そうですかね、ありがとう。もう本当にね、止まるんだなこれが、メールがね。宇垣さん、アカデミー賞お疲れ様でした。
ありがとうございます。
昨年までは結果が出た後にネットで調べるだけでしたが、今回は我慢できずついにワウワウに入会し、メラニーさんの本を買い、受賞式に備えました。偉い。小さい時に大好きだったハムナプトラ、グーニーズの彼らの受賞に泣き、まあ、要するに、ね、あのブレンダー・フレイザーとね、そしてクイッキー・ホイクワン、ね、はい、ありました。ナートゥーナートゥーの受賞に踊り狂い、最高の式でした。宇垣さんのコメントはいつも好きなものへの愛とリスペクトに溢れていて、聞いていて幸せな気持ちになります。最近宇垣さんが高校の崇高への先輩に当たることを知ったのですが、同じ靴ひもセーラー服を着ていた先輩、
くそくそ長い、本当なびっくりするぐらいダサいんですよ
あのセーラー服の、うん、セーラー服のここのリボンに当たる部分が、
はい、
あの
靴ひも、
通称靴ひもと言われるような、はい、靴ひもじゃないでしょうけど、
ダサすぎて抜く、
うん、画面の向こうでアカデミー賞の中継をしているなんて誇らしい気の先輩がね、とてもかっこよかったです。かっこよかったです。今年のアカデミー賞も毎回のアトロクも楽しみにしていますということでございます。
永田生ということは、あの地獄のようなね、あの六甲重曹とか、
え、あ、それ高校の話、
六甲重曹っていう、うんうんうん、あの六甲山を重曹するって意味わかんない、
六甲山重曹って何、重く走る、
あの、いや、縦に
走る、
その横にではなかなか、そのなんて言うんだろう、とにかく信じられない、うん、
横断ってこと、
はい、
うん、
もうなんかなんでそんな山登りさせるっていうのとか、 あと何でしょう、
ガモにおける大菩薩峠越えですね
かもしれないですね、うん、はい、あるんですかね、
軍事訓練、ね、
それに近いものとか、体育の前に必ず 2.5 キロ走らされるとか、
前にですか、
あ、そうですよ、
へえ、
終わった後に体育の授業が待ってます。
あ、そうですか、体力ついていいんじゃないですか、
そう、受験は体力だから
っていう理屈、
そういうことです、はい、
あ、そうですか、でも母校のね、こんな後輩からこんなのも
いただいてるし、お互い生き延びてよかったね、
うん、他の皆さんからもね、大変あのいろいろいただいてるし、ぜひ宇垣さんのいろんな感想もね、伺いたいのでいきたいと思います。
アフター6ジャンクション、
アフター6ジャンクション、3月14日火曜日、時刻は6時今4分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方も
こんばんは。
TBS ラジオキーセッションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アドロック。パーソナリティは私、ラップグループライムスターの歌丸です。そして
火曜パートナーの宇垣美里です。
一応本日ホワイトデーということでね、番組として買ってきたケーキをね、みんなで食らいながら、ね、
美味しかったです、
はい、あと私、あの奥さんが選んだお風呂セット、ゆっくり休んでください、ゆっくり休んでくださいませ、
バキバキなので体をちょっと休ませようと思います、
ね、やっぱりその余裕にやってるようにね、もちろんその頭の余裕ということと、やっぱ体はずっとこうね、ぎっとこう姿勢もね、当然映るから、
確かに、
ね、
その間別にお手洗いに行くわけでもなし、別に行っていいんですけど、その見てたいから行かないんですよ、
確かに確かに確かに、
とか、そもそもそこまでにめちゃくちゃな数の映画を見ているので、もうなんか見続けすぎて背中おかしいとか、
あ、もうすでにね、
そうなんですよ、
この累積がね
ここまでが大変で、
いや、でも本当に宇垣さんは、改めて言いますと、宇垣さんね、あの初年度からもうできる限りのその短編とかドキュメンタリー、その短編実写賞とか、もう もうできる限りのもの全部ノミネーションのやつ見て、
ほぼ見えましたね、
うん、じゃあ見れちゃうという問題ね。
そうなんですね。
ちょっと前だったらね見れないという諦めもついたんだけど、
は
い、
なんか英語だったら見られるとかそういうの結構あって、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね。
よかったです。
あの宇垣さんにそれこそあのいろいろ教わることも本当多かったです。それで、
はい、う
ん、だからこれほど予習して臨んでるあの司会の人というのもね、なかなかこれまでいなかったぐらいの感じかもしれない。
あとなんかスタンドのようにやっぱね、あの、うん、スタンドって言ってない
か、ジョジョですか、ジョジョのスタンドのように、はいはいはい、後ろにね、
背後にね、
説明いるな。あの、ね、メラニーさんと、改めて言います、メラニーさんとオスカーの行方さん、要するにアカデミー予想が趣味というかね、はい、もうライフワークというお二人、
そうなんです、
お二人のいろんなこうやってアカデミー賞というのは見るんだよ。
訓導
受けましたね、は
い、あのもうだから背負っていきました、
うんうんうん、
いたと思います、
いたいね、後ろからね、
映ってた可能性があります。
そうね、いやでも、それも含めてですね、本当に安定の進行ぶりだけど、まあ、ずっとね、気も張ってたでしょうし。
見てる時はすごい楽しいんですけど、うんうん、落ち着いた瞬間なんか気絶するように寝ましたね。
多分だから自分でも意識しないとこう力の入れ方してると思うんですね。アカデミー賞そのものは楽しんでいても、
そうですね、
うん、みたいなことで、お召し物もね RRR を、
色味がね RRR で
赤と青、
そうなんです、
上が赤で下が青だった
ん
ですね。
そうなんです、うん、これはって思ったのと、うんうん、あとなんかそのドレスが、台湾のブランドなんですけど、うんうん、その数日前に同じブランドの服を、はい、あのミシェル・ヨーが着ていらっしゃって、
あ、そうなんだ、
なんか、
あ、それ偶然、
偶然です、嬉しいって思いました。
あ、そうですか、うん、いいです。でもなんかそれもちょっとこうなんかこうなんていうの、自信になりますよ ね、
あ、そうですね、なんか
これを着てるってこと自体が
なんか、しかも、ね、主演女優賞取ってくれたし、すごくなんていうか、
そうですね、
嬉しいと思います。
演技がいいやみたいなね、
そうなんです、そうなんです、
あの要所要所での宇垣さんのコメントも本当にもうさすがという感じでしたし、
ありがとうございます、
うん、もうちょっと俺はもう喋りじろくれよってぐらい思うぐらい、宇垣さん喋りじろくれよっていう感じが、
どうしてもね、この CM 感しかね、あのスタジオ展開できないので、はいはい、みんな多分思ってたと思うんですけど、そのスタジオにいる人もね、うんうん、町山さんもそうですし、
でも時間に合わせてね、ちゃんとやるっていう手組みもちゃんと出してたから、さすがですよ、それは。
宇垣さん以
外に、俺がワウワウだったら宇垣さん以外には頼めないね、もう。
そんな、ありがとうございます。
俺がワウワウなら
頑張らせてください
メールもいっぱい来てる、ちょっとね、うん、他にもご紹介しますね、うん、ね、みなきちさん、歌村さん、がきさん、こんばんは、いつも楽しく聞いてます、ありがとうございます。宇垣さん、昨日のアカデミー賞受賞生放送お疲れ様でした、うん、私は妹家族と23部門の受賞予測をして楽しみました。いいね、楽しそう、私が個人的に盛り上がったのはジェニーが出てきた時、インシェリン島の精霊の ね、 ねロバちゃん、
多分違うロバちゃんではあったんですけど、
まあ、それはそうでしょうね、はい、同じ答えかっていうね、最優秀ロバ賞歌丸さんと叫びました、心の中で。私があの映画表の中で、うん、あのいろいろキャストについて言及してる時にジェニーがいいんだよ な、 なん
て、ジェニーよかった、
うん、ジェニーの佇まいも表情もやっぱり可愛かった。コリン・ファレルも驚いててよかった。あの僕が昨日触れてなかったんで見てないのかな、あの、うん、放送の中でも言ったけど、昨日はだから途中でエブエブを実際に見に行かなきゃいけない時間だったん で、 で、ね、はい、途中までしか、だからようやくあの打ち返ってからちゃんと最初から順繰りにちゃんと見まして、ジェニー出てましたね、
ジェニー可愛かったですね、
とかね、あとね、もう一個読もうかな、うん、このね、結構ね、このタイミングで、あれを入ったっていうか、ワウワウ入ってくださったっていう方が結構いて、
すごく嬉しいです。
これがめちゃくちゃ嬉しいし、我々も面目が立ったっつうの、
ね、
昨日のメールでもあったんですよね、そのこれでワウワウ入ったっていう方、
よかった、
ポケットに手を入れるパーティーさんです。どういうこと、
どういうこと、踊るってこと、そうやって
止まっちゃったポケットに手を入れるパーティーさん、ラジオネームね、宇多村さん、宇垣さん、こんばんは、
こんばんは、
昨日のワウワウのアカデミー賞受賞式中継拝見しました、
うん、
今年は予想してみようと配信で見られる作品、見られる作品は短編を含め全て見て、劇場公開作はエブエブだけですが、初めてワウワウにも加入して、
嬉しい、うん、
7時半からずっとかじりついていました。
ありがとうございます。
次から次へと俳優たちが通るレッドカーペットからすでにテンション爆上がり、トム・クルーズから始まる本編も歌ありダンスあり、そして感動的なスピーチありで大満足でした。
特に実際にあの飛行機飛んでましたしね、
ねえ、あとやっぱりその特にエブエブ勢はもうそのなんかマイク握るたびにもう な、うん、なんていうか、やっぱちょっと涙腺を刺激する
スピーチがいいっていう、う
ん、あとやっぱブレンダン・フレイザーのちょっともう、なんていうかな、あのこんなバースがあるんだねって言ってたけど、
よかったねっていう気持ちで、う
ん、ちょっと軽く震えてるぐらいの感じがね、うんうん、もうなんか、あ、彼の感激っていうか、
はい、
伝わって、彼やっぱキャリアも含めて考えると本当にね、こっちもグッとくるものがあった、ね、うん、でね、ポケットに手を入れるパーティーさん、興奮するジョン・カビラさんに対応しながら進行する宇垣さんの司会っぷりも見どころでした、でずっと座っていたので RRR をイメージしたというドレスの全体が見られなかったのは心残りではありました
という、ね、インスタ見てください、
うん、私の予想結果は23本中15本、あ、これすごいじゃん、
ね、
うん、宇垣さんはいかがだったでしょうか、すでに来年の受賞式が楽しみですですって、ちなみに、うん、あ、どうだった、当たった
21、
え、あ、それ、あ、え、
え、あ、え、でもね、結構順当にやったら21で、
あ、そうそう、
多分、あ、気持ちで 私があと好きで入れたのもあるし、
あのエブエブもね、もちろんね、
エブエブは基本的に私好きだからやったものと、そのえってなったの多分美術賞と、はいはい、あと
美術賞西部、ね、先生が
取った、はい、それはちょっとびっくりしたと、あと短編実写映画賞もちょっと無垢の瞳だと思ってたので、うんうん、はいはいはい、ここはちょっと驚きましたけど、それ以外はまあ当たりました、
うん、これはちょっと待ってください、弟子の的中、あのあっちのさ、あの予想士たち、うん、予想士たちがさ結構そのいろんな雑念が雑念が入り始めて、
順当にやったのと思います、私
もうメラニーさん私はもうダメだって見すぎてもうダメっつってね、うん、やっぱ当たり前だけど最初はさ、そのメラニーさん、そのジェーンスーさんのねお友達として来た時は、うん、そのあえて見ずに予想する、うん、この面白みみたいなデータだけでこれが分かるからなんて、はいはい、あのマネーボール的なさ、うんうんうん、野球はデータで勝つみたいなそういうニュアンスできたんだけど、当たり前だけどさ映画めっちゃ好きだから、
そう見たらね、
そうそうそう、
これが好きっていうのが出てきちゃうから、
そこがまたメラニーさんの今はね新たなチャームになってると思うんですよね
そう、
あのこっちだよ、撮るのはこっちだよ、でも私は
って
うん、そうなんか厚みが出て面白いですよね、うん、でね、ポケットに手を入れるパーティーさんはワーワーに入っていただいた、うん、せっかくワーワーに加入したので歌丸さんがおすすめされていた東京バイソンを見ました、きた、マジ面白すぎて睡眠時間を削って見てしまいました、マンシ最高、マイケルマンさんでございます、これからも放送を楽しみにしています、宇垣さん本当にお疲れ様でしたということです、
ありがとうございました、
いやそういうことは、でもこれは宇垣さんがその司会していただいたのも当然この番組のリスナーとしては見る当然大きな動機になりますし、これはいいサイクルじゃない、
ね、
いいサイクルできてんじゃないこれ、
でそのみんなの気持ちを受け取ってまた私も向かいますので戦場に、うんうんうん、という気持ち戦場、うん、
まあまあまあまあまあいない場所それでいいと思いますよ、うん、あのエブエブね旋風がバーッと起こって、はい、だから宇垣さんとしてはもうそういう意味でも上がっていったでしょうね、
私はやっぱりエブエブが、まあ、そのダニエルズが35歳くらいで、うん、多分世代が同じなんですよね、だから作品自体はすごくその当事者性を持ってというか、まあ、ある種の SNS 時代の人間として見ることができたので、多分それによってなんだろう、受け取り方がちょっと変わる可能性がある作品ではあるかなと思います。
家族一応その3世代っていうかな、うん、いる中で、あの娘さんのね、はい、言っちゃえばその彼女が闇落ちするっていうね、うん、話にもあるから、はい、その闇のあり方というのかな、それがすごく共感度が高いってことですよね。
そうなんです、うん、もうステファニー・スーが好きすぎて、うん、本当は彼女に撮ってほしかった、
助演女優賞はダブル
リミリ・カーティスが
ノミネートされてましたけど、
はい、撮りましたし、確かに彼女も素晴らしかったんですけど、やっぱり
役柄上はね、
はい、
大きいもんね、あっちの方がね、お娘さん
のやっぱりそのあの作品のリアルさをすごくこう出していたのって、あのステファニー・スーのすごい可愛い瞬間もたくさんあったし、すごい、うん、おってい
や肉々しい時は、ね、本当に肉らしい、
びっくりするようなその服装も含めてびっくりするようなルックたくさんあったのに、はいはい、私がやっぱどうしてもこう心の中に残ってるのって、もうなんか人生とか世界とかもう全てに対する絶望というか孤独感というか、うんうん、もう消えてしまいたいっていう、こうなんかあまりにも鮮烈なその思いがちゃんと背中からというか、もう佇まいからにじみ出ていて、それがね、なんかこう母の娘として、そして SNS でいろんな可能性が見れてしまう時代に生まれた人間として共感せずにはいられなくて、
それって、まあ、例えばインターネットで、まあ、主にインターネットかな、やっぱりその、はい、あの中で多元宇宙として、うん、マルチバースとして表現されるそのいろいろ可能性が無限に広がって何でもなれるし何でもできる、うん、何でもアクセスできるってなると、逆に何でもいいし全てがどうでもよくなるみたいな、
しその中でこうなっちゃった自分みたいな、
うんうんうん、あ何でもできたのに
ここ来ちゃったみたいな
っていう、うんうんうん、
でもそれに対してエブエブという作品も、うん、だからこそ選び取った今の自分のこと愛してあげようよっていう作品だと私は思っていて、好き押すって思ってたらすごくやっぱ撮ってくれて個人的に嬉しかったですね。
今週ねちょっと僕麦落ち麺なんであんまり詳しく言っちゃうのはあれだけど、うん、その多分その同じテーマというかね、うん、同じ問題提起そのあれするときに、前だったらこれ多分ちょっと前ならタイムループなのよ、つまりその無限に分岐する可能性、はいはい、その中で自分がたった一つ選んだ可能性をこそ愛したいみたいなのって、うん、前だったらタイムループだったのが今こう 横の軸になってるのが面白いなっていうか、やっぱそのインターネット時代的感性っていうのかな、はい、
こう MCU の感じもあるでしょうし、
そうそう、あのリニアな時間の進みの感覚というか世界の捉え方の感覚が、うん、こう線的というよりは面的っていうか、
ね、もっと横に広がってる感じがしますよね、
うん、そうそうそう、だから語り口がだからゆえにあの語り口っていうか、うん、だからその構造だけ取り出すとやっぱりそのこれと似てるこれと似てるとか、うんうん、むしろものすごい古典とかにも当てはめることができる普遍的な話してると思うけど、はい、同時にそのための舞台立てとかそれが多分世代のリアリティっていうか、
うんうんうん、
話にもなってるだろうし、もちろん彼女のその セクシュアリティの設定っていうか ね、まあ、あのレズビアン でそれを親に、まあ、どう認めてもらうっていうか、それって彼女自身を認めてもらうってことなのに、なんかこう多分そのフェーズも面白かったじゃないですか、うん、おじいちゃん世代はもう絶対分かってくんないからあいつらはっつって、でお母さん世代、私は全然理解しよう、私理解してるよって言うんだけど、うん、そのなんつうかその感じが私をまた傷つけるのよっていう、
あんたもうちょっと痩せなさいよとか、うんうんうん、いや分かってるよ、あのなんていうの、そういうつもりじゃなくてなんか元気でいてほしいんだよね、分かってるけどさみたいな、うんうんうん、あの感じだからその、うん、ま、やっぱり私も、まあ、みんなそうだと思うんですけど、親と若干のこうやっぱ世代の差があるから、
もちろんもちろん、
ちょっと時々何言って
んの、親と世代ない子供っての
は、ね、確かにどういうことみたいな、うん、
でもね、
なんかえっていう瞬間みんなあると思うんですけど、うんうんうん、でも一緒にやろう、別に一緒にいなくてもいいんだよ、うんうん、いいんだけどこのエブエブでは一緒にいることを選んだ、うんうん、なんかその感じもすごく優しいなって思ってます、
う
ん、
はいはい、
うん、好き
好き
あとあのミシェル用のスピーチ、う
ん、はいはい、
最高でした、
うんうん、
私と似ている男の子女の子たち見てって、うんうん、これが取れるんだよって、うんうんうん、ここに来れる、まあ、私ちょっと英語で聞いてたんでちょっとよく分かんなかったんですけど、
はいはい、予想してた、
ここに来れたんだよって、はい、うんうん、でもう全ての女の子たち、うん、さあの年を取りすぎてるなんて言わせちゃダメって、うんうん、もう、ね、刺さる
ね
って思いました。
言ってみて彼女も60代、
うん、
彼女もね、もうね、はい、しかもキャリアが何フェーズもあるからね、
そうですよね、シ
リオって本当に何段階もずっと、うん、であの自分のキャリアの僕その映画史的見ても途中でちゃんと香港映画界にね、うん、あんたたちがいたから出てくれたとかちゃんと丁寧にそれもやってて
それ
もグッときましたし、あと僕はジェイミー・リー・カーティスの私がやってきたジャンル映画の、うん、その要するにホラーとか、うん、ジャンル映画作ってきたみんなが撮った賞だっつって
言ってましたね。
ああいうだからそのやっぱあそこに立つ人としてこう自分が背負ってきたものみたいなのを、うん、やってるのもすごいグッときましたしね。もちろんキーホイクワンもね、もう終わった、それこそあのアメリカのドリーム本当その通りで、ね、だって難民ボートから始まってってね、
ベトナム戦争で、うん、香港かな台湾、ね、日本に行ってっていう、
っていうね、でやっぱりね分かっちゃいるけど、僕は情報知った上でその放送見たけど、やっぱりハリソン・フォードとハグした瞬間はちょっと、ね、でやっぱそこで顔を見合わせた時にあそこだけやっぱり戻るんだよね、やっぱりね、うん、あの二人の感じがね、あのちょっとテーマ曲が流れ出すっていうか、なんかそこにちょっとマジックを感じてしまいました。
粋なことするやんみたいな、
ね、だからまああれはそれこそエブエブ取るでしょっていう、
逆にね、
うん、だってハリソンフォード出てきてさ全然違うの
パーですとかって、ね、どうしてもねって感じだと思いますけど、
うん、そうとかね、まあアカデミー賞ってそういう意味ではそのなんていうの、そういう今回はすごいエモかったし、でも逆に俺は昨日はその昨日も話したけど、あのフランシス・マクドーマンドの、うん、もういいんだけどみたいな、ああいう取り方も俺もあれもいいと思う、その要はそれだけの力があるんだからさ、
そうですよね、
うん、なんかそういうアンソニー・ホプキンズとかさ、うん、なんかそういう人もいいし、ここが本当にもう晴れ舞台みたいな瞬間もやっぱいいし、みたいな、
今回やっぱストーリーがそれぞれが背負ってる、うん、まあ、皆さんもちろん背負ってるけども、特にやっぱ受賞までの階段がすごく物語になってる人が多いなという感じがしましたね。
あと RRR のさ歌曲賞のさあの二人で、あのカーペンターズを引用しながら、でも替え歌で、ね、あのラジャマウリガーみたいなことを歌いながらやるのとかね、うんうん、あなかなか粋なもんでした ね
素敵でした。
うん、とかやっぱりとにかくだから結果だけ知ってっていうのももちろんいいけど、うん、やっぱアカデミー賞って賞でもあるから、はい、祭りなんだよね、
うん、
だから別にこの順番で優れた映画だって言ってるわけでもないし、別に、うん、なんかその祭りとしてのだからそこをやっぱり改めてメラニーさんとかオスカー・メグエさんに教わったなと本当に思います。だから1年間さ、うん、映画見特にアカデミー賞に絡むかなみたいな込みで最新アメリカ映画見る楽しみが一層増えたじゃないですか、明らかに
増えました、
どう考えても、うん、だからなんかいいよね。しかもそれで宇垣さんというさらにもう一個要素が増えたから、
ありがとうございます、
宇垣さんが どこまで見るかみたいな宇垣マラソン、
堂々とした顔でこれは仕事ですみたいな顔して見て、
宇垣、うん、アカデミーマラソンしたらそれがそろそろ始まるんでしょうなんつって
そ、
ね、
でそれこそ短編実写映画とか、うんうん、短編ドキュメンタリーとかってその、はい、こういうところにノミネートされてないと正直見ないものがあったりして、そうね、 なんかそれも含めてすごい出会いがいっぱい増えたなって思いますね。
あの受賞こそしませんでしたけど、宇垣さんがお勧めされてたあのストレンジャーアットゲート、はいはい、あのマララさんもね会場来てて、ね、やってましたもんね。
なんかね、あのお手伝いされたみたいで、
ああいうそう、だからやっぱそのまさにその、まあ、アカデミー賞限らずですが、こういう映画祭とか映画賞のあれはやっぱりそうおっしゃる通り、普通だったら見ないものにスポットがあるっていうのもあるし、うん、同時にやっぱそのエブエブはかなりヒットした方だから、
はいはい、
そのなんていうの、時代の空気とともに盛り上がるっていうのもありだしっていうね、う
ん、その流れにだって まだ公開されてないですけど、ウーマントーキングとか、うんうんうん、それこそあのイニシェリン島とか、ええ、そのサイズ感というか、うんうんうん、世界の狭さみたいなものだと全然違うと思うんですけど、はい、でもそれが同じ並びに あるっていうのがすごい面白いなと思って。
だって制作費で言ったらあーた、そんなあのウェイオブウォーターで、うん、アバターウェイオブウォーターであの他のノミネート作全部作るんじゃないの、
間違いないぐらい
そのぐらいの
美術って何と思いながら見てましたもん
本当だよね。いやでもとにかく宇垣さんお疲れ様でしたし、はい、アカデミー賞を頼ましていただきました。ワウワウさんもお疲れ様でした。
あとあのノートすごい、
あそうだ、アトロク、アトロクノート、
そうなんです、
めちゃくちゃ宇垣さんがねすごい俺のね、俺発明の経線めちゃくちゃ活用してくれてて
最高でした。
俺よりちゃんと使えてる、はい、はい、そう、 MD ノートもよろしくお願いしますということで本日のメニュー紹介いってみましょう。
本日の6時台8時台はコラムニスト小説家ラッパーの伊藤聖光さんが登場。
大先輩でございます。
6時半からのカルチャートークでは伊藤さんの最新著書、今すぐ知りたい日本の電力、明日はこっちだと我らの牧野富太郎についてお話伺います。
はい、そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは引き続きこちらです。読書についてあれこれ語らう雑談企画、ブックライフトークフィーチャリング伊藤聖光さん。オーディオブックサービスアマゾンオーディブルとのコラボ企画、アトロクブッククラブ2023年3月号、これまでの読書遍歴や読書に対するこだわりなどを尋ねるブックライフトーク、皆さんに伺っておりますが、今回は伊藤聖光さん。俺伊藤さん、あの伊藤さんのお家伺った時もね、うん、とにかくやっぱりあの小井ちゃんとかのベースボールベア小井出祐介くんとかと、もうとにかく伊藤さんの本だな、うん、ちょっと写真撮っていいですか、ね、なんすかみたいな感じで、もうそう、もう興味津々、その本棚のから勉強してるからね。ということで今日伊藤さんのそういうなんていうの、
そうです
よ、本の歴史っていうのを伺うのは私にとって非常に大きなことでございます。
生まれて初めて読んだ本は何とか、うん、見せる用の本ありますかとか、
うん、
本にまつわる恥ずかしい話ありますかなんて聞いていいんでしょうか。
伊藤さんだからもう生まれて初めて読んだ本ヘーゲルとかかもしれない、ね、やばいね、そんなわけはないと思いますけど、お話伺っていきたいと思います、はい、そして7時から日替わりでライブや DJ プレイをお送りする音楽コーナーライブ&ダイレクト、今夜のアーティストはこちら、ノットウォンクの加藤周平さんのソロプロジェクトサッドフランクが3月1日にリリースされましたファーストアルバムゲルを引っ提げて番組初登場です。そして
7時40分頃からの新概念提唱型投稿コーナーは、あなたの心に残る褒め言葉を紹介するマイスイート褒め、こんなに嬉しいことはない。番組では皆様からのリアルタイムの感想や質問などもお待ちしています。アドレスは歌丸@tbs.co.jp 歌丸@tbs.co.jp まで。各種 SNS も稼働中なのでよかったらフォローお願いします。さらに各配信プラットフォームのポッドキャストで過去の放送もお楽しみいただけます。
はい、あの過去6というね、過去のアーカイブを探っていくコーナー水曜日に始まりましたので、うん、そちらもちょっとガイドにしていただけると、何せ1291回やっておりますので、
おい
それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。After Six Junction。さあ、そんなアカデミー賞受賞式終わり、肩の荷が下りた宇垣さんですが、はい、そんなお忙しい中を縫っても実はまだあの感激されてね、
チケット取ってたから見に行ってきたんですけど、あの鎌倉殿の13人巡りしておりまして、一つ目はですね、ミュージカルの太平洋序曲というもので、
太平洋序曲、
こちらはあの狂言回しに山本さんが出てらっしゃって、
山本浩二
さん、そうなんです、はい、山本浩二さん出てらっしゃって、うん、まああの元はブロードウェイであの上映されてたものなので、うん、まあ、海外から見たあの、まあ、あの開国をする前後の日本を描かれていて、すごくこう、はい、なんていうか洗練されて、あとものすごく難しい曲を歌える人たちが歌っているからこそ、うん、もうこの曲を歌える人たちで見られるこの喜びという感じで素晴らしかったですし、うんうんうん、
太平洋序曲、
はい、素晴らしかった。でその後見に行ったのがジキルとハイド、
お
でこれあのずっと石丸さんがやってらっしゃったんですけど、あの今度からあの柿澤さん、
サネトモ、
そうです、サネトモがやるということで、
あの13人のですいません、
そうです、ちょっとね、あのサネトモがやるからサネトモ見に行かなきゃと思って、うんうん、カッキー見に行こうと思って見に行ったんですけれども、はいはい、素晴らしかった、
うんうん、
ジキルとハイドなので、まあ、うこう二面性がある演技を本当にこうちょっと顔の角度変えるだけで全然違う人になってて、もちろん歌い方も変えていて、
うんうんうん、
これはカロリーすごいぞ、演じるカロリーって思いましたけど、圧巻でした。 After 66 Junction